どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よそれを聞いて喜び祝え、私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは 限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編45、詩編第45編1節から10節。講読詩編45。心に湧き出る美しい言葉、私の作る詩を王の前で歌おう。
私の舌を速やかに物書く人のべくべとして、
あなたは人の子らの誰よりも美しく、あなたの唇は優雅に語る。
あなたは常しえに神の祝福を受けるから、
勇士よ腰に剣を帯びよ、
それはあなたの栄えと輝き、
輝きを帯びて進め、真実と謙虚と正義を勝って、
右の手があなたに恐るべき力を果たすように、
あなたの矢は鋭く王の敵のただ中に飛び、神よあなたの王座は世々限りなく、あなたの王権の尺は公平の尺。神に従うことを愛し、逆らうことを憎むあなたに、神あなたの神は油を注がれた。
喜びの油をあなたに注がれた人々の前で、
あなたの衣はすべてミルラ、アロエ、シナモンの香りを放ち、諸国の王女、あなたがめでる女たちの中から、
オフィルの金で身を飾った王妃があなたの耳に立てられる。
賛美歌54番。
Thank you.
聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記第5章12節から15節、旧約聖書289ページです。申命記第5章12節、安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。次に新約聖書ルカによる福音書第6章1節から11節、新約聖書111ページです。ルカによる福音書第6章1節、ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分の友の者たちも幸福だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が萎えていた。律法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の萎えた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。そして彼ら一度見回して、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになった。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。祈りを捧げます。私たちの救い主主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、また新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。あなたが与えてくださった7月が終わり、8月を迎え、その第一の日曜日、連日の猛暑の中で心も体も萎えてしまいそうになる中で、あなたが私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へと招き、見てをもって導き入れてくださったことを心から感謝いたします。あなたが与えてくださった1週間が終わり、また1ヶ月が終わりました。1週間の1日1日、また1ヶ月の1日1日が、あなたの見ての支えのうちにあったことを覚え、心から感謝いたします。朝に夕に私たちは祈りを捧げ、あなたに感謝の 祈りと懺悔の祈りを捧げ、また日曜日の礼拝の度ごとにあなたに賛美の歌声を私たちは上げております。詩編の第45編によってあなたの言葉を口にいたしました。心に湧き出る美しい言葉、私の作る詩を王の前で歌おう。このように詩人は語り始めています。真実の王、私たちの救い主、主イエス・キリストの前で、父なる神の前で、私たちはどのような言葉を語っているのだろうかと問われた詩編の言葉です。美しい言葉を神の前で私たちは語っているかどうか、賛美の歌声を合わせている同じ唇が共に生きる隣人を呪ったり憎んだりしてしまうことを思い起こさざるを得ません。口にする勇気がなくとも、私たちの心の中には神への賛美感謝とともに、逆に臨時に対する憎しみや蔑みが芽生えてしまうのです。愛することができない、人々を受け入れることができない言葉が私たちにはあるのです。そのような私たちを恥ずかしく思います。本来私たちは神の前から退けられて当然でした。しかしこのような私たちがなおあなたに唇を開き、賛美の歌声を合わせ、また日々祈ることが許されているのです。しかもあなたを父よと呼びかけることができる御子主イエス・キリストの聖霊が与えられておりますことを心から感謝いたします。どうぞあなたの言葉によって私たちの言葉を清め、また口の心の思いを清め、行いを清め、新たなる一週間の生活を終え、また次の主の日この場に戻ってくることができますように、清めて私たちを用いてください。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ぎます。聖霊の働きによって語るべき言葉を与えてください。集うすべての者たちがあなたご自身の言葉として受け入れ、信仰に生かされている喜びをあなたによって増し加えられ、今神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じて信仰告白洗礼入会へと至りますように、教会の夏の伝道の技を豊かに祝福してください。この礼拝に先立ち、夏休みに入っております子どもたちとともに礼拝を捧げました。今朝も初めて日曜学校に集うことが許された子どもが与えられました。人生の若き日に真実の唯一の救い主、主イエス・キリストと出会うことができますように、日曜学校の働きをお導きください。先週の日曜日から月曜日にかけて夏季学校を行いました。子どもたちが小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、やがて成長し、その家族ともども信仰に至りますように、日曜学校の教師たちの働きを導き、後継者を育てていてください。来週には全国の中学生、高校生、また8月の下旬には全国の青年たちが一つところに集まり、あなたの言葉を中心とした2泊3日間をそれぞれ過ごそうとしています。私たちの教会からも参加する者たちがいます。どうぞこのことをきっかけにあなたの招きを信じ、洗礼入会へと至りますように、働きを祝福してください。毎日毎日厳しい暑さが続き、疲れ果てているたくさんの者たちがいます。病床に伏している者たち、また老いた者たちにとって大変厳しい季節がもう長く続いています。どうぞ その疲れを癒し、平安を与え、夏を乗り切り、秋を迎えることができますように。秋の教会の伝道のために、この夏から私たちは祈り備えたいと願っています。10月には教会全体の収容会、11月には伝道礼拝を捧げようとしています。私たちの身近にいる者たち、またいつも祈りの中に覚えている者たちが礼拝へと導かれ信仰に至りますように。教会の計画をあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。夏季伝道実習に使わされております新学生たちを覚えます。初めて今朝この主の日の礼拝においてあなたの言葉を取り継ぐ者たちがいます。恐れをののきつつ準備を重ねてきたことと思います。どうぞおごり高ぶることなく、へり下ってあなたの言葉を取り継ぐことができますように。照明感を強められて、また学び屋に戻ることができますように。たくさんの教会において無牧師の状況の中にあり、状況の中にあり、また伝道献身者が激減しています。将来教会に仕え、ミッションスクリーンに仕える伝道者たちをあなたが掘り起こしてくださいますように。キリストの名によって建てられた学校やさまざまな施設、働きがあり、私たちはこの礼拝を終えるとキリストの香りを放ちつつ、それぞれの持ち場に戻ってまいります。伝道に私たちを用いてくださいますように。明日は広島の原爆の記念日を迎え、9日には長崎の原爆の記念日を迎えます。戦争によって日本だけが唯一被爆した国です。平和への思いが新たにされ、祈りが深められる季節でもあります。特に西日本の豪雨を襲ってから今日が1ヶ月目にあたり、広島の地においてはそのことも覚えられつつ、明日を過ごすことになるかと思います。戦争体験者がだんだん減り、語り部たちも減っていると聞いています。あなたが作ってくださったこの世界を人類は治めるように委ねられました。しかしいつの間にか搾取するようになり、自らが主のように振る舞ってしまっているのです。私たちもまた自然からさまざまな日々の糧をいただいています。その自然が自然災害によって破壊され、また東日本大震災によっては原発事故によりふるさとに戻ることができなくなり、田畑や森林、漁場がダメになり、今もなお風評被害が続いています。東日本大震災の被災地においても、また西日本の豪雨の被災地においても、この厳しい暑さの中働く人々がおります。彼の地に散らされた人々の生活を支えてください。今もなお避難生活を余儀なくされている人々がおり、仮設住宅で生活している人々もおり、断水の中で飲む水もない人々がいます。どうぞ必要を満たしてくださいますように。日本の国、世界の国々においてさまざまなところで天変地異があり、またテロがあり、平和が脅かされています。私たちの身近なところにおいても、私たち自身が力を振るってしまい、共に生きる隣人を殺してしまうのです。言葉によって殺してしまうのです。清めてくださいますように。この醜い罪を背負って全世界の救い主主イエスキリストが十字架に赴いてくださいました。そのことを覚えつつ、この礼拝を捧げ、また御子主イエスキリストが定めてくださった聖餐に預かることができますように。日本の 各地において主の日の礼拝が捧げられ、全世界において主の日の礼拝が捧げられています。捧げられます礼拝と祈りをあなたが受け入れてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌259番、566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 神庭葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこよりきたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちはこの礼拝を終えますと、お互いに親しく挨拶を交わします。もう厳しい暑さが続いて1ヶ月以上続いていますので、暑いですねという言葉をかけて、いかがですか、そのように安否をお互いに問います。病癒され、あるいは怪我が治って久しぶりに礼拝に集うことができた方たちがいたならば、よかったですねとお互いに再会を喜び合います。神様ありがとうございます、癒してくださって、こういうふうに挨拶をいたします。それは当たり前です。ところが今朝一緒に聞いております聖書の言葉、新約聖書マタイによるルカによる福音書の第6章11節、恐ろしい言葉が記されています。ルカによる福音書第6章11節、ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。安息日の街道での言葉です。礼拝が終わって、あるいは礼拝の最中だったのかもしれませんが、怒り狂ってイエス様を何とかしようとお互いに相談した。ここで一人の人が癒された。右手が動かない、なえて動かない人が癒された。安息日に街道で病気が治った。そのことを人々は目の当たりにした。イエス様ありがとうございますと感謝の言葉をかけて、当然のところ何とかしようとお互いに相談した。ルカによる福音書は何とかしようとしたと翻訳しています。マタイによる福音書やマルコによる福音書を読みますと、何とかしてイエスを殺そうとした、はっきりそのように書いてあります。しかもマルコによる福音書では、ただファリサイ派、立法学者、信仰の指導者たちが相談したというのではなくって、そこにヘロデ派と呼ばれる人々も一緒に加わって、何とかイエス様を殺そうと相談した、そういうことが記されています。ヘロデ派というのは政治的な立場、新ローマ帝国です。ファリサイ派の人々は反ローマ帝国、ヘロデ派の人々とファリサイ派の人々は政治的な立場は正反対です。信仰的な立場も反対です。そういう人々が主イエス・キリストを殺すことによって一つになっている。しかもユダヤ教会の街道で、安息日に礼拝が終わった直後、あるいは礼拝の最中だったのかもしれませんが、そういう相談事が起こった。びっくりするようなことです。ちょうど私たちの教会の礼拝が終わった、そのところお互いに安否を問う、そういうところで逆のことが起こっている。日曜日の礼拝を終えた私たちの心と体の中に、主イエス・キリストに対する殺意が芽生え、聖書の言葉なんて関係ない、神が語ってくださった言葉、主イエス・キリストが語ってくださった言葉をないがしろにし、無視するようなことが起こった。主イエス・キリストを裁き、共に生きる隣人に対して、病気が治ってよかったですねと 声をかけることができないようなことが起こるのと同じです。なぜ信仰の指導者であるファリサイ派の人々や立法学者たちが政治的な立場、信仰的な立場、その節操も何もかも捨ててイエス・キリストを殺したいと思うようになったのでしょうか。立法学者たちやファリサイ派の人々は信仰の指導者たちです。聖書の専門家です。誰よりも深く聖書に精通し、信仰深く熱心に生きようと願っていた人々です。しかしこれから福音書をずっと読み進んでまいりますと、律法学者やファリサイの人々は常に主イエスキリストに議論を挑み、十字架に至るまで主イエスキリストとの論争がこれからずっと続いていきます。ですから聖書の中に律法学者やファリサイ派の人々が登場すると、すぐにこの人たちは悪役だ、神の戒めも定めも守らない極悪非道な人間だと思い込んでしまうところがあります。しかし正反対の人々です。潔癖に生きようと願った、神の定め、掟、戒め、聖書の言葉にできるだけ忠実に熱心に生きようと願った人々です。神の言葉に真剣であった、そのこと自体決して間違っているわけではありません。ここで問題になっているのは、私たちも今朝口にいたしました実会の第4番目の戒めです。安息日を心に留め、これを聖別せよという戒めです。安息日、ユダヤの人々によってそれは土曜日です。その土曜日を聖別する、安息日にふさわしくどのようにして生活したらよいのかということを真剣に考えた。安息日を重んじる理由は2つあります。旧約聖書に記されている理由は2つです。1つは、神様が天地万物あらゆるもの、私たち人間をも作ってくださって7日目にお休みになった、そのことを覚える。天地万物あらゆるものを作ってくださり、今も神がご自分の御手の中に、腕の中に支えていてくださるということを覚える。私たち自身が作られて、今も日々の糧を与えていてくださるということを覚えるために安息日が定められた。もう一つは、実会の全文にも記されておりますように、エジプトの奴隷生活から救い出されたということを覚えるためです。神の民イスラエル、ユダヤ民族にとって、その民族の最大の救いは奴隷から救われた、エジプトの奴隷から救われたということ、これがイスラエル民族の最大の救いの出来事です。そのことを覚えるために安息日が定められた。今朝も申命記第5章12節から15節に記されている言葉を朗読いたしました。その15節、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのである。はっきりそのように記されています。どうして安息日を守るのか、神が御手と身腕を伸ばしてエジプトの奴隷の地からあなたたちを救い出してくださったから、そのことを覚えるためだ。その安息日を覚える。律法学者やファリサイ派の人々は徹底的に休まなければ休んだことにはならないと考えるようになっていきました。それで旧約聖書に記されている仕事、6日の間仕事をして7日目には休みなさい、その仕事とは一体いかなる仕事なのかということも几帳面に考えるようになっていきました。安息日に仕事をしてはいけない、例えば火を使って料理を作ってはいけない、街道を往復するのはいいけれどもそれ以上歩いてはいけない、 聖書を持つのはいいけれども聖書以上に重いものを持ってはいけないなどというふうに事細かな規則を作っていくようになりました。で数え方によって安息日の掟は1500もあるのだそうです。徹底的に休もうと考えた。安息日に戦争することをやめてその隙を突かれて敵に滅ぼされてしまった、そういう記録も残っているほどです。今でもイスラエルを旅行するとそうです。土曜日が安息日です。金曜日の午後から安息日を迎える準備に入ります。交通機関がだんだんと止まっていきます。金曜日の日没から土曜日の日没まで1日間仕事を辞めます。商店街もシャッターを閉めます。ホテルに入っている売店もシャッターを閉めます。で、土曜日の日没になるとシャッターを開けてまた商売をし始める。キリスト教会の歴史もそういうところがかつてはありました。欧米の多くの大都会や農村でも商店街はシャッターを閉める。明治時代の初頭、産声を上げたばかりの日本の教会にこんな記録が残っています。これ私たちの教会の記録ではありません。他の教会の記録ですが、教会員の誰々を会期訓戒に処する。理由もちゃんと書いてあるんですね。安息日の礼拝を2回無断で続けて休んだから。随分厳しいと思います。日曜日が休日として定められてまだ間もない頃の出来事です。誰もが自由に休むことができたわけではないような時代です。にもかかわらずピューリタンの影響を受けたいくつかの教会はそういうことをした。立法学者やファリサイ派の人々は徹底して休まなければ休んだことにはならない、言い換えると神の心に背くと考えました。でいつの間にか自分たちが神に代わって監視するようになりました。自分たちが定めた規則掟を誰が破るか熱心に監視していた。ここでもそうです。第6章7節、立法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとしてイエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた、監視していた。この安息日の掟が一つのきっかけになってファリサイ派と律法学者の人々は主イエス・キリストを殺したいと思うようになっていったのです。ルカによる福音書の第6章、主イエス・キリストがお育ちになったナザレ、あるいはご自分の町と呼ばれたカファルナウム、ガリラヤ湖周辺で伝道生活をしてらっしゃっていた頃の出来事です。しばしばガリラヤの春などというふうな言われ方がされます。北のガリラヤでイエス様は伝道の生活をなさって、南のユダヤエルサレムに何かなさって行かれる。エルサレムで主イエスキリストを待っているのは十字架の死。このエルサレムでの厳しいやり取りが続く日々よりもガリラヤの日々というのは春のようなのどかさがあった、しばしばそういうふうに言われるんです。ところがそれは間違った言葉です。すでにこの第6章において立法学者ファリサイの人々はヘロデ派の人々と一緒になってイエス様を何とかしよう、殺そうと図った。すでに殺意を抱いているのです。驚くべきことです。しかも安息日に街道の中で人々の心の中にあった事柄は、説教を語ってくださった主イエスキリストに対する、癒しの技をしてくださった主イエスキリストに対する殺意です。直してくださってありがとうございますと言えなかった。ここが初めてではありません。すでに第4章31節から36節、カファルナウム、 安息日において主イエスキリストは御言葉を語られ癒しをなさいました。カファルナウムの安息日の街道での礼拝の後、悪霊に取り憑かれていた男を癒してくださった。でその直後街道から出て行かれて、街道のすぐそばにあった一番弟子シモン・ペトロの家に入って行かれ、シモン・ペトロの姑の熱病を癒してくださった。すでに第4章において主イエスキリストは安息日に街道で行われていた礼拝の中で、あるいは礼拝の直後に癒しの技をなさり、その後ペトロの姑、妻のお母さんの病気を癒してくださった。そのことを聞き及んだ人々が、日が暮れてから、第4章40節では日が暮れてから、つまり土曜日の日没以降、安息日が明けてから、続々と人々は病気を抱えた人々をイエス様のもとに連れてきた。そういう出来事が第4章に記されていました。そして今また第6章1節2節、ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。ファリサイのある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。病人を癒すかどうか、ファリサイの人々は監視していました。その直前にすでに弟子たちがその監視に引っかかった。なぜ安息日にしてはならないことをするのか、畑に行って麦の穂を摘んできて揉んで食べた。弟子たちにそういうことを許しているあなたは一体何者なのか、一体あなたは誰なのか、主イエスキリストとは一体誰なのか、一体どのような救いを与えてくださるお方なのか、そのことがまたここで問われた。私たちにも問われている。主イエスキリストとは一体誰なのか。パリサイ派の人々は他人の畑に出かけて行って麦の穂を摘んでそれを揉んで食べた、これは盗みだと言い切り立っているのではありません。旧約聖書の掟には、旅の途中でお腹が空いた時、畑に入って行って穂を摘んで揉んで食べてもよいということになっていました。この点旧約聖書の掟は大変寛大です。ただ籠を持って行って麦の穂を持って帰って家に帰るということは許されなかった。それは収穫になる、これは他人の畑から盗むことになります。ここで問題になっていることからは、他人の畑に入って行って食べたことが盗みになるかどうかではなくって、安息日に収穫をして揉んで食べたということは、これは労働にあたる、これは仕事をしたことになる。収穫、脱穀、料理、これを禁じている安息日の掟に違反した。それで生きり立っていた。で今度はここに病人がいる、右手が動かない人がいる、この人をイエス様は癒すかどうか、それをずっと監視しておこう、それに引っかかった。でイエス様答えられました。3節から4節、イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかに誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。お供え物は祭司以外食べてはいけなかった。ところが祭司は食べ物を持っていなかった。ダビデとその友の者に与える食べ物を持っていなかった。でそれでどうしたかというと、お供え物を下げてきてダビデとその友のために与えた。それで誰かダビデとその友に糾弾したか、祭司をなじったか、そんなことはないだろう。祭司しか食べてはいけない、それを食べるということ、これは律法違反です。けれども 誰も咎めなかった。ましてここで弟子たちはお供え物を食べたわけではない、畑に行って摘んで食べただけじゃ、食べただけだ、お腹が空いたから食べただけだとイエス様は開き直られたわけではありません。主イエスキリストご自身、安息日の掟を重んじられました。だからこそいつものようにユダヤの街道でイエス様は礼拝を捧げられました。祈りを捧げられました。日々の祈りを重んじられた。安息日を重んじて聖別するということをイエス様ご自身も大事になさったんです。ファリサイ派の人々もそうです。安息日を聖別する、聖別するというのは別に取っておく、神様のために取っておくという意味があります。神様のためにどのようにして取っておくのかということを真剣に考えた。どのように安息日を過ごしたらよいのか。安息日を重んじること自体決して間違っていません。私たちもまた重んじているからこそこの暑いのに日曜日の礼拝に集ってきているのです。安息日を重んじているからです。ファリサイの人々は熱心だったと申しました。じゃあちょっと不熱心になればいいのか、あるいは杓子定規な厳しい掟をちょっと緩くすれば問題は解決するのか。そうではない。立法学者やファリサイ派の人々の安息日の守り方にそもそも問題があった。この人々には平安がありませんでした。誠の安らぎ、安息がありませんでした。安息日になると誰か立法を違反してはいないか、目をランランと輝かせて周りの人々を監視していた。自らは厳格に戒めを守っているけれども、この人もあの人も全然守らないじゃないかと言ってバッサバッサと人を裁き始める。神の戒めではなくって自分たちが勝手に定めた掟が人を生かすものではなくって殺すものになってしまっていた。安息日が人を真実に生かすものになってしまっ、真実を生かすものになるのではなくって殺すものになってしまっていた。そこには平安はありません。穏やかな心はありません。かえってギスギスするだけです。ここに共に生きる隣人を生かす心はありません。安息日に立法学者やファリサイ派の人々の心の中にあった事柄は人々を裁く思い、そういう思いしかなかった。安らぎがなかった。人々にとってもビクビクしていただけです。ファリサイ派や立法学者たちの目を気にしながら生きざるを得ない。何歩以上歩いてしまった、聖書で重たいものを持ってしまった、裁きが下るなどというふうなことを思ってビクビクビクビクしていただけ。人から休め休めと言われて本当に真実の安らぎがあるのか。ただ安息日の礼拝を捧げているだけで、それで安息日の礼拝を捧げたことになるのか。主イエスキリストはそこを問うていらっしゃる。ファリサイ派の人々は、立法学者の人々は安息日の礼拝を守っていなかったわけじゃないのです。これは街道での出来事です。安息日での出来事です。きちっと安息日には街道での礼拝を捧げているんです。しかしそういう人々の心の中が一体どういう心の中になっていたかというと、主イエスキリストに対する殺意を抱く、神に対する殺意を抱き、隣人を裁く思い、安息日をきちっと守っていると思い込んでいた人々の心がどれだけ主イエスキリストの心から遠く離れていたか、立法を与えてくださった神の心からどれだけ遠く離れていたか、それゆえに共に生きる隣人に心を向けることができなかったか。神様に心を向けていると思い込んでいただけであって、 神様の心から離れていたからこそ、神を愛し自分を愛するように隣人を愛することができなかった。だから安息日の会堂で礼拝が終わった直後、せっかく腕が動くようになった人がいたのに、ありがとうございます感謝しますということが言えなかった。隣人に対する心がなかった。主イエスキリストは安息日の礼拝においてたくさんの言葉を語ってくださいました。その言葉を聞いて人々は慰めを与えられ、希望が与えられた。ひょっとしたら律法学者ファリサイ派の人々の家族もイエス様によって癒されたかもしれない。イエス様ありがとうございます、あなたの言葉を聞いて慰めを受けました、励まされました、あるいは歩むべき道を立たされました、ありがとうございますとお礼を言って当然のところですし、病気が治った、たとえ自分の病気、自分の家族の病気が治らなかったとしても、仲間の病気が癒されたんです、ありがとうございます、もう一度癒されて立ち上がって家に帰っていくことができた。病人本人に対しても、病気が治ってよかったね、イエス様のおかげだねと言って当然のところ、何とかしてイエスを殺そうとした。どうしてか、神様に心を向けているつもりで神様に心を向けていなかったから、臨時に対して心を向けることができなくな、できなかった。さらに言い換えれば、自分たちの地位が危なくなると思った。安息日に街道で今まで権威を持っていたのは律法学者ファリサイの人々です。自分たちが説教する立場だった。ところがそこにイエス・キリストという方が登場なさった。イエス様の言葉をみんなは権威ある教えだ、聞いている、自分たちの面目丸つぶれ、イエス様に対して妬んだ、悲願だ、曽念だ。イエス様が持っていらっしゃる力と権威、自分たちが今まで持っていた力と権威とがぶつかった。だからイエス様を殺そうとした。このお方が生き続けたら困る、自分たちの地位や権威、自分たちの生き方が訂正されざるを得なくなるから、このお方に消えてもらおう、殺意を抱いた。自分たちの力と自分たちの権威と自分たちの生き方と、イエス様の権威とイエス様の力とイエス様の言葉とがぶつかった。決して一言じゃない。確かに私たちはイエス様、病気を治してくださってありがとうございます、あなたのお言葉のおかげで自分は慰められました、励まされましたと感謝の祈りを捧げます。けれどもちょっとでも都合の悪い言葉になると、それを聞かなかったことにする。イエス様が語ってくださった言葉を受け入れようとはしない。いつの間にか主イエスキリストをそのようにして殺し始める。自分たちの生活の中に神様の言葉が入ってきたら困る、イエス様の言葉が入ってきたら自分が変わらざるを得なくなるから困る。だからほとんど反射的に拒絶してしまう。積極的な殺意を抱くということはしませんけれども、いつの間にか消極的に、知らず知らずのうちに自分の人生の中から、自分の心と体の中から聖書の言葉を取り去ってしまう。イエス様が語ってくれた言葉を取り去ってしまう。この神様の言葉、イエス様の言葉が自分の人生の中に入ってきたら困る、自分が変わらざるを得ないから、だからこの方を殺そうとする、隠れていただこうとする。神様の言葉に従って自分が変わろうとするんじゃなくって、自分の言葉に従って神を変えようとする。こういう救いが欲しい、こういう言葉が欲しい、自分中心、自分が主になってしまう。だから第6章5節、そして彼らに言われた、人の子は安息日の主である。人の子っていうのはイエス様のことです。主イエスキリストが安息日の主、主イエスキリストのために安息日がある、その通りです。安息日を覚えてこれを聖別する、先ほど申しました それは神様のためにとっておく日、イエス様のためにとっておく日、その日を一体どういうふうに過ごすのか、礼拝と祈りに過ごす。神様に思いを寄せたものは今度は臨時に対して思いを寄せて生きる日、それが安息日。ところが立法学者はファリサイ派の人々は自分が安息日の主になっていた。自分たちが定めた戒めに従うかどうか、自分の思いが主、主になっていた。自分たちの思い通りに安息日を過ごそうとした。そして過ごすことを人々にも求めた。自分たちが決めた定めに人々が従うかどうか監視していた。自分の思い通りに人々を動かそうとした。神を動かそうとした。主イエスキリストを動かそうとした。自分が中心なんです。自分が主なんです。主イエスキリストが安息日の主。私たちはイエス様に対して主イエスキリストと呼びかけます。自分の主人、自分の主。安息日だけではありません。月曜日から土曜日までは自分が人生の主なんだから自分の思い通りに生き抜いたらよいなどというようなことを私たちは考えません。主イエスキリストが喜ばれること、神が喜ばれることは一体いかなることなのかということを常に考えながら、イエス様だったらどうなさるだろうか、神様だったらどうお語りになるだろうかということを思い起こしながら私たちは過ごす。それが安息日の主、イエス様が安息日の主なのですし、また私たち自身の一週間の主なんです。ところがいつの間にか日曜日もそうですし、月曜日から土曜日までも自分の思い通りに生きたらいい、自分の心通りに、神の御心通りに生きるんじゃなくって自分の思い通りに生きようというふうに間違いを犯してしまう。人の子は安息日の主だけではなくって私たちの人生の主です。人生の主人です。主イエスキリストが安息日の主とおっしゃった。どうしてか。それはただ単に天地万物あらゆるものを作ってくださったということを覚えるためだけではありません。ユダヤの人々にとっては出エジプトの出来事、奴隷の生活から救い出されたことを思い起こすことでした。私たちは別にエジプトの奴隷だったわけではありません。じゃあ一体いかなるものの奴隷であったか。罪と罪の裁きと死の奴隷であった。そこからイエス様がご自分の十字架によって解放してくださった。解放してくださることによって神の前において私たちは真実の安らぎ、平安をいただくことができるようになった。神の眼差しが怖いというのではなくって、神の眼差しの中で安らいでくつろいで生きることができるように変えられた。かつては立法人種、神の掟を守っているかどうか、それが中心でしたし、さらにファリサイ派や立法学者たちの監視の目がありました。ビクビクせざるを得ませんでした。ところが主イエスキリストが私たちの代わりに裁きを受けてくださったから、私たちはもう滅びない、もう裁きを受けないという、そういう平安をいただいて生きることができるようになった。その出来事が8節から10節。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の苗た人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。そして彼ら一度見回して、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになった。主イエスキリストが苗ている手を癒してくださった。真ん中に立ちなさい、ご自分の目の前に立ちなさい。本当は立つことができなかった。罪ゆえに神の前に立つことができない。 でも身を起こして立つことができた。手が苗えているだけじゃなくって足が苗えてしまう、体が苗えてしまう、心が苗えてしまう。この手の苗えた人というのは私たちの代表です。苗えてしまって立ち上がって生きることができなくなってしまうことがある。そういう私たちを真ん中に出なさいとイエス様は呼びかけてくださった。伸ばしなさい、身を起こしてここから立ち上がりなさい。どうして伸ばすことができたか。神が御手を持って手を伸ばして身腕を持って私たちの手をウィッと引っ張ってくださったからです。かがんでいる体全体をぐいっと引っ張り起こしてくださったからです。神の目の前で立って身を起こして歩き始めることができた。それは十字架の死と復活のおかげです。安心して神の前に立つことができなかった。うずくまざるを得なかった。心も体も萎えてしまわざるを得なかった。そういうところから身を起こして神の前にうずくまるんじゃなくって休んじて行こうことができるようになった。真実の安息をイエス様が与えてくださった。この安息を忘れたところで真実の平安、安息日の守り方はないのです。主イエスキリストが十字架から復活してくださったのが日曜日でした。ですからユダヤ教会の土曜日からキリスト教会は日曜日の朝に礼拝を捧げるに変えました。でなぜか、エジプトの奴隷生活から救われたのではなくって、私たちは罪と罪の裁きと死の恐怖の奴隷からイエス様の復活によって解放してくださったから、そのことを私たちは説教の言葉と聖餐とによって深く味わうことができるから、今今日ここで神の前で憩い、また新しい習慣歩き抜き、疲れ果ててまたこの場でうずくまって、しかしまた苗と心と体を起こしてくださって、イエス様は一週間の生活へと私たちを押し出してくださるのです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神様、ファリサイ派や律法学者の人々が安息日の主だけではなく1年365日の主になってしまっていたことを聖書から聞き取りました。他でもないかつての私たちの姿でありました。しかし私たちはあなたの御子主イエスキリストを主と呼ぶことができるようになりました。安息日の主であるだけではなく、私たちの人生の救い主主であることを聞き取ることができ、心から感謝いたします。そのおかげでうずくまっているところから神の前に立つことができなかった私たちが、あなたが身腕を持って私たちの腕を引っ張るようにして立ち上がらせてくださったことも聞き取ることができありがとうございます。どうぞ私たちの腕を、私たちの体を、心を離すことなく一生涯共に歩んでくださるとあなたは約束してくださいました。この約束の言葉を聞くことができありがとうございます。この言葉に押し出されて真実の安息と安らぎをいただいた私たちが、それぞれの持ち場であなたからいただいた賜物を生かしつつ働くことができますように。語りました言葉を一人一人に運んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌 234a。 聖餐に預かります。聖餐設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今主イエスキリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け信仰告白式終わったものはどこの教会であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く信仰を告白し洗礼を受け、私たちと共に聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエスキリストの父なるお神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエスキリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエスキリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。御言葉の説教とともに働いてくださる聖霊によって今主の肉と血とを受けます。どうかこれによってすべてに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 パンに漏れた方はございませんか。杯を分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方ございませんか。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、計り知ることのできない恵みによって一人ご主イエスキリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって私たちの罪をあがなってくださり、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを感謝いたします。あまり身深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。神を求め救いを求めている人々がいます。一日も早くあなたの招きに応じ、洗礼を受け、信仰を告白し、一つの聖餐に預かることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌203番を賛美しながら杯を返却いたします。 献金を捧げいたします。
唱詠541番。
主があなたを祝福し、あなたを守れるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。